Heroes。
イラストレーターの沼田たけしです。
室木おすしです。
堀場だけ春野です。
ジェンオさんです。イラスト界の星野千一、しごくんです。
いろんな人と
どういう意味です
か。いやなんかこの前聞いてたら
星野源。
いやそうだ、堀端直樹さんがしごくん大好きだから、
そう、うん、今日会うの恥ずかしくてさ、あの時褒めすぎだから、
そうか、
そう、愛を語りすぎて
すごいね、あれやりづらい、ほぼやりづらい、
あ、そっか、星野誠一って言って星野
源そこ何回も
流してるボケ殺す、
ボケ殺すすいません、
久々に天然のところ
で、いやいや、あ、そういう意味ね。それで、
そういうこと。
一回ちょっとひねったわけね。
そうです、
ね。
まだいい。カットしちゃう。
当たり前すぎるから。
星野選手。あ、そういうこと。
またさんだけですよ。
いや、わかんない。だってみんな頭いいからさ。わかんないよ、そんな。
で、星野選手の話します。
いや、僕野球わかんないから野球わかんないから、なんかその野球、野球用語としてなんか意味があるのかなって野球でいう何かみたいな、
星野源の話はもう忘れるか、
あ、星野源の話、星野源、そうでした、
何何星野選手が言いたいことが、聞きたいことがある、
え、聞きたいこと、
なんか話したいことあると言ってなかった、
あ、顔が赤い、星野
選手が恥ずかしくなっていや、なんかそう、あの割とね、そう、娘がちょっと前に生まれて、
はい、
で、それでなんか時々あの子育て漫画を書かないのとか言われる、今、まあ、なんか聞かれるたびに、まあ、なんかちょっと笑ってごまかして
ヘラヘラ笑ってるし、
まあなんか、まあ、書くのめんどくさいし、まあ、なんか依頼とかで、ね、仕事の依頼とかであったら考えるけど、自主的になんか、あの書くっていう気にあんまり慣れなくて、で、まあ、なんか、まあ、なんだろうなっていうのが自分で考えたら、その育児漫画に対してなんか若干自分苦手な意識があって、なんかね、要はあの育児漫画って基本的にあのツッコミ視点じゃないですか、赤ちゃんとかの、まあ、子供とかのボケに対してこうツッコミを入れていくっていうあの感じで笑わせていくあの展開じゃないですか、大体で、なんかその自分なんかそのなんていうのかな、そう考えるとこのイラストとか漫画とかのなんだこうツッコミとかボケとか、まあそういうなんか無理やり2つに分けると、なんかその自分はそのなんかツッコミ視点でイラストとか絵とかを描くのがなんか自分ちょっと苦手だなっていうのがあって、そう、なんかでも雑誌の普段やってる仕事の雑誌とかってそのツッコミ的なイラストがすごい多くて、例えばなんかそのなんだろう、あの、まあ、女性ファッション誌とかで、まあ、こういう男は嫌だみたいな、まあ、ちょっとしたエピソードイラストみたいなやつとかも割とそのねエピソードに対してこうツッコミを入れるみたいな感じのイラストを描かなきゃいけないみたいなのがあって、なんかそういうなんだろう、そのツッコミを絵でツッコミを入れるみたいな表現みたいなのがなんかなんだろう、ちょっとこそばゆいというか、なんかねちょっと恥ずかしく感じてしまうところがあって、
やらされてる感がある、
なんかやらされてるっていうか、
絵の中で突っ込んでるってこと、
パターンやると恥ずかしいってことあるじゃないですか、
うん、
みんなやってることを、
なんかちょっと大げさにさ、まあ、なんでやねんみたいなさ、ちょっと
でなんでやねんみたいなキャラがいて突っ込んでる、
突っ込んだりとかしてるのもあるし、単純にその、まあ、絵自体がなんかその何かに対してこう突っ込みを入れてるみたいな、ちょっと上から目線というか、はいはいはい、
なるほど、
でなんか基本的にその絵っていうのはなんかでも なんだろう、もともとはボケというか純粋な絵っていう、なんか例えばピカソとかのロッドとかってなんかツッコミっていうよりも完全にボケのラインじゃないですか、
はいはいはい、 なるほど、
ね、その書く上でそのなんだろうなんていうのかな、
いやなんか何だ言いたいことをちょっと分かりました、
うんうん、例えば小山君とかって完全にツッコミ
で、そうそうツッコミでその共感を得てで、なんだろうツッコミを入れて、まあ、共感でなんかその人気が出てるっていう、うんうん、でまあ、ツッコミの絵が全部嫌いかっていうわけじゃなくて、うん、なんかその
向き不向きの問題だね。
そうそうそう、なんかそれをうまくやってる、まあ、小山君なんかすごいうまくやってて、その嫌味がないようにやってるんだけど、なんかその人によってはなんかなんていうかちょっと嫌味に見えてしまったりとか、なんかすごい大げさだったりとか、
四国はボケてる方が好き。
うん、なんか
確かに言われてるんでボケてる、
うん、曖昧モフなんかもうねボケ倒してるもん
ね。ツッコミ不在の世界。
ツッコミ不在の世界。そうそうそう。
でもすごいわかる。それエッセイ漫画向いてるか向いてないかのあれで、俺も向いてないタイプだと思ってて、割とその嘘のボケ入れたくなっちゃうとか、なんか普通のことをボケと思えないというか、なんか突拍子もないことが面白いことだみたいな思い込みがあったりとかして書けない。でもエッセイ漫画面白いと思ってるんですよ。でむしろ俺書きたいと思ってて、エッセイ漫画売れるし書きたいとか思うんだけど、本当なかなか面白いのが書けなくて、なんでだろうと思ってて、でやっぱそれは向き不向きで、そのボケ体質とやっぱその確かにそれは初めて思ったけど、確かにそうなのかもしれないし、ツッコミ体質かボケ体質かっていう。
向こうなんて赤ちゃんね、なんかキャッチボールとかしてたしそうだもんね。なんか赤ちゃんをこう放り投げたりとか、
そう
してなんか訴えられたりする人もいるし、
嘘をやめてくださいみたいなこと言われる。
でも俺は完全にツッコミで、
あそうそ
全く浮かばないボケが。
いやでもオゾンさんのやってるイラストとかは、うん、もうなんかツッコミじゃなくて ボケに入る
ぐらい。ああ、その絵の世界はね。
そうそう、絵の世界は。
ああ、そう。
そうそう。
多分ね、でもね、無理やりボケてるというか、多分千穂君とかの漫画とかカットを見てると、もうボケるのが楽しくてしょうがないみたいな。
確かに
ね、もう自然とボケてる。
あれ、なんかどんどん追加してるんですかボケって。書きながら思い出す、思いつくんですか。
まあまあそういうのもある
し、さっきポパイ見てきたんですけど、なんか帽子にこう目線みたいになってて、今月のポパイ。
ありがとうございます。
あれって追加なのかなとか、最初からなのか
な。あれはなんか思いついて書いて、はい、
うん、でもその物語上では突っ込んでるじゃないですか。まあそのベタな突っ込みじゃないけど、うん、その架空の人物が何かについて突っ込んだりしてるわけじゃないですか、うん、だからそれがその架空の世界だったらできるんでしょうね、きっと、うん、本当のことだと。
でも極力なんかそのツッコミを入れたくないと思ってて、
は
い、
あそうなん
か、まあ、読んでる人がなんじゃこりゃって思ってくれるのが、ね、一番良くて。
でも読んでみたい気はするけどね。
あっそうっぽいですね。確かにちょっと
その詩を多分書けないやっぱり。あの感じの人は
確かにイメージできない。
普通に観察する観察日記でいいと思うんですよ。塩くんが陸上のハ
グ
でしたら。
そうだ。サービス精神がある。そうそう、
笑い出なきゃとか。
そういうふうに思う。
ボケな
って。でもそれを塩くんが書いたら新しい感じの育児漫画。なんかその既存の育児漫画のフォーマットってあって、その赤ちゃんがボケて親が突っ込むみたいな。そこにちょっと引っ張られないようにして、普通に。こんなことがあったみたいなのを書いてると、だんだん赤ちゃんだけが、赤ちゃんはそもそもボケてるわけだから、それを観察して書いてるので、四国の絵の感じで書くとすごいなんか新しい面白いというか、いいものが読める気がするけど、ま、赤ちゃんのボケ出尽くしてる。
そうなんですよね。
そうそう
そう、うん、そうなんですよ。
あるあるじゃない育児漫画とか、
ひたすら哲学的な、赤ん坊はなぜ泣くんだ、
本当のことは言わない
でもなんか読んでみたいって言われて、みんなで書こう。
でも育児漫画の要は需要がそこだもんね、やっぱり。あるあるが欲しいわけだから。
そう
ね、
共感しするために読んでるから。
ちょうどみんな同じタイミングで生まれたから、みんなで書けるじゃないか。一つ
の用意どんで書こう。
全員集まってさ、
戦わせたり。
なんかね、漫画道みたいな。
確かに。
育児道みたいな。
じゃあ一番 育児漫画っぽいの書いたやつが負けっていう考えにしません。
そんなのもうめちゃくちゃ強い。慎吾君絶対
虚構の世界。
でも育児漫画はあの仕事は別にして書いた方がいいと俺は。
ああ、ね、後々の
後々、ね、絶対楽しい。
それはなんか子供が読む
自分が読んで自分あ写真より楽しい
日記的な意味もありますね。
そうそうそう、やっぱり僕もちょっと子供生まれた時に育児漫画の話来ないかなってちらっと思って、うん、でちょっと書いてみようと思って、うん、一瞬ブログみたいなのやったことがあるんですよ。ですぐやめたんだけど、うん、でも読み返したらあーつけとけばよかったと思って、うん、その忘れてることを結構書いてある、うん、あって、うん、
確かに自分が読んだらめちゃくちゃ面白い、
めちゃめちゃ面白い、
日記ですらめちゃくちゃ面白いと思う。
そう、
自分の
自分のそれでなんか絵の情報量っていうのを改めて、うん、写真に写らない可愛さがそこに書いてあったから、ああそうそう、こういう可愛さあったんだ、
それなんか書ければない、
う
ん、
そう、
メモっとくだけで全然違いますよね。
ああでもね、メモって後で書こうと思っても書けないから、やっぱり絵にしといた方が。
僕もひよこクラブで連載してたんですよ、4コマを、
うん、あ、育児ですか、
育児の、うんうん、だからそれがあってやっぱりそれ書いといてよかったなって
。自分の娘のこと書いて
た、う
ん、
そうそう、
あ、そうなんだ。
あのパパ新聞みたいなのがあって、そのところ一つで、うん、で書いてて、なんだろう、俺もどっちかっていうとボケなんで、ボケっていうか、僕ってちょっと神経質だったり人とズレがすごく多いんですよ。だからそこを書くだけで笑いになるんですよ。なぜだろう、ちょっと人と違うから感覚が、あっていう、
こいつキモみたいな、
そうそう、キモっていうか何考えてんだっていう、なんかそういう風に、で俺はそういう風に馬を書いてたんだけど、ズレみたいな、あれ育児漫画の、
まあ、その育児漫画に限らず、うん、それなんか自分のなんか得て増えてみたいな、うん、イラストのとか漫画の仕事でなんかこういうのは結構苦手だなっていうのはなんかあると思う。
あ、
そういうのをなんか聞きたいなと。
でもまさに僕はね、ボケてくれっていうのが一番きついですね。
ボケてくれっていうの
ね、文章に対する補足のイラストなら描けるけど、こう膨らましてこうもう自由にやってくれって言われても困る。別にな
んか面白くしてくださいみたいな、そう
そう、浜ちゃんがさボケろって言われてすげえ困るみたいな感じのさ、うん、見たことあるけど、いや、何も思い浮かばないなみたいな。
なんか漫画とかある、書いてるじゃない、
うん、
ああいうのって
漫画も基本仕事でしか書かないで、こう書いてくれってことほぼ書いてるから、
ネームが決まってる、
決まってなくても、うん、なんかさ目的がある漫画が多いっていうか、うん、うん、これを売るためとか、
うん、そういうんだと、まあ
そういうんだったらまださ、
なるほど、
なんとなく雰囲気でっていうのがもう無理。
お任せいたしますとかそういう
の。お任せ。俺漫画で依頼したら絶対ネームとりあえずくださいっていう。ネームとまで言わなくても流れをくださいっ
ていう。向こうがどれぐらいのものを求めてるのかもよくわかんないじゃないですか。
まあね、そうそう、それもめんどくさいね。
結構その向こうがなんか面白くなんかしちゃってくださいみたいなので、うん、なんかそれに対してなんか自分なりに今面白く描けたなって思ったってる時は結構ダメ出しが出たりとかすることがあって、なんかちょっとシュールすぎますとか、
わかる。
マタラジオさんとかの4コマってよくカーサとかに入ったりとか、うんうん、あの感じすっげえかっこいいなと思う。全く関係ない話とか、
あ
で程よくその空間をなんか乱してるというか、こういうのやりたいなってずっと思ってたけど不可能ってのが分かんない。
不可能、
不可能、不可能、無理、
境地は
無理。
そう、 尻上がり寿の感じ結構好きなんだよ、ね、なんかボケそこまで激しいボケじゃないけどこうセンスいい感じの面白いちょうど面白い感じのところをついてくる感じがいいなと思って、ね、
でも振り幅すごいですよね。なんか不条理ものみたいなのも描けるし、あの地球防衛軍の人々みたいな新聞4巻みたいなのも描けるし、ボケの幅が広いっていうか、
プロはな、そういうこともできるんだな。
プロはな、
プロでしょ。なんか俺勝手にその媒体に合わせてさ、この媒体をあんまボケすぎてもどうせ通んないだろうとか思って中途半端なもの作って中途半端なものが垂れ流されるっていう、
増産されていく、
増産されていく。なんかその辺しごくんはその一貫性ある気がするんだよ。全てにおいてしごくんブランドって感じがする。
いや、ないと思う。
そうかな、うん、
ブランドっていうかトーンが
決ま
って
、トーン一緒、トーン、
うん、なのかな、わかんないけど、すごいなんかその仕事ごとに、うん、
分けてる、
分けてるっていうか、もう妥協じゃない妥協ではないけど合わせてる、
あ、合わせてる、
自分をなんか
殺してる、
出さない、
出過ぎ殺してる割に出過ぎ
出てる。でも室木さんはある程度制限あった方がいいと思う。
ある程度制限あった方が楽は楽だよ。
それは何でしょう。
自分でやりたいことやるんだったら別にホームページ勝手にやればいいだけの話だし、
まあ確かにそうだね。なんか 100% 全部自由にやってボケてくださいっていうのやっぱ結構辛いですね。
逆に面白くなくなっちゃうのかな。
面白くなくなるし、おもころの特集とかそうなんだけど、だからそれが一番ストレスはすごいですよ。
自由な
丸投げ、なんかもう言い訳聞かないって、滑ったら全部 100% 自分のせい
いいじゃないですか。
責任分担したい。
そう、分担したい。そうやってこれ媒体がさあ、あれテーマが悪かったからさ、
やっぱあそこはさ、それやっちゃダメなんだよね。
これなん
か甘いね。なんか
やっぱ精神的にはやっぱね。
そうか、うん、なんか面白いことやってくださいっていう仕事は大変ですよ。
大変だ
よね。なんか面白いことやってくださいはなかなか、ね、絶対やりたくない、
うん、やっぱ芸人そこはそこら辺がすげえなと思う、うん、思うんですよね。
でも確かにお寿司君みたいな立ち位置だとそう言われがちだよ、
言われが
ちだよ、うん、
言われるのにやっぱその相手によって面白いことの基準が全然違うから困るんですよね。
ね、めっちゃ雪降ってきた。
本当だ。俺洗濯物干してきたの。
わ、俺もだ。
本当だ。最悪だよ。
雪降った。
にわか雪って言ったよ、でも。
あ、そうなんだ。吹雪。すげえ。
結構吹いてるし。ね、何の話？
タオルね。早い。それと早い。
へえ、そうか。
みんなでもない、そうないですね。
沼田さんは。
何が
苦手？その。さっきのボケとツッコミじゃないけど、
俺は逆にエッセイとか割とそういうのはあのルポ漫画とかは結構書いてたから、うん、エッセイはそんなあれだけど、まあだからそっち系は得意なんだけど、
その比較的ツッコミなのか
な、四国みたいなあのアイマイモコちゃんみたいなああいうザ長編のストーリーっていうと、まあまああれでもこうあるじゃん。
よく長くできますよね。
シュールなあのずっとこうね。
夢で見たこと書いて
る。ああいうのはなんていうかあれだなって思う。難しいな。逆に言うと切り売りする方が割と得意かな。まあでもセダとかで4コマであのストーリーものっていうかそのあれは書けたけど。あと室木君みたいなあのおもころのあれは絶対書けないなと思う。でも4コマだったら俺結構の割合で自信はどんな球が来ても打ち返せる。
へえすごいな、
うん、すげえすごい
な、
うん、いや俺すげえだって4コマすげえ読んできてて割と
ドラクエの4コマ劇場
とか4コマ劇場から
刈り上げ君とか
刈り上げ君からもう本当に
吉
田戦車からもう何全部落ちのパターンっていうか、これはこ これ形式みたいなのがなんか自分の中でストックがあるから、あの4コマっていうジャンルだったら割とイラストレーター界でも割と球を打てる気が
する。そんなことよく言えます
ね。すごい漫画家界
仕事殺到するんじゃん。
漫画界だったらちょっとあれだけど
書いてもらおう今日の一日、これアップする
とき
に。
ちょっと10人ぐらい呼んでさ、判定してもらおうよ。ガチンでここでへこむみたいな。
オリジナルはね、あれだけど、あのそういうあれだったら、あの面白いか面白くないかっていうのも別として、球を打ち返すってことで、
うまくまとめれますよっていう。
そうそう、
これは。
それに対しては、俺結構
心配。だいぶ苦い。
だいぶ苦い。
だいぶ。
ちょっとね、あの大きく意識だから。だからそのそういうジャンルの。逆に言うと自分で考えてくださいって投げられたら、まあ、こあの何の苦もなくスルッと出てくる。イラストを描けっていう方が逆にあどうやってコーチしようかなとか考えちゃうけど、漫画だったらあこうこうこうはい4コマがすごい得意。
そのタイプはもうあるよね。絵がさ率先して出てくるタイプか、ネタが率先して出てくるタイプかっていう人もいるよね。
だから長編のそういうのとかは、まあ、ちょっとやっぱりずっと4コマで読んできて育ってきたから、
そうなんだ、4コマで育ったの。
そうそう、育ってたから4コマに対しての異様な自信があるんだけど、あのでストーリーもほら鳥畑さんとか志吾くんとか、あとああいうさあの文章で読ませてくるムロックみたいなのは絶対俺書けねえなと思って、逆にそういうのは書けないけど4コマっていうフィールドだったら
俺、分かってる。何回も言う、何回も自慢するじゃん、この人。
さっきからずっと。
ずっとガイドしてくれてる。さっきここを通ったよ
ね。やっと俺のターン来たなと思って。それだけはね。
しごくんなんかさ、ツイッターとかでも常にボケてるじゃん。
そう。
あれがすごい。
そう、それがね、
信じられない。
あのね、ボケてる。
違う違う、なんか、ストレートに勝って。書けない。
普通のこと言うの恥ずかしいんです。
恥ずかしい、なんか、
ね、ボケずにいられない。
なんかそれもなんかちょっとボケずにいられないってちょっとなんかあの恥ずかしいんだ。なんだろう、こう素直に書けないっていうか。
あれだよね、昔写真に写るときさ変なポーズして写ってたタイプでしょ。
そうそうそう、なんかしないと未だにそうだから。
ああ、よくそう。
そうそう。
そうだね、なんか怖いだったりとか。うん、
わかるわかる。
やっぱ根っからのボケなんだね。
うん、なんかでもさ、こうなんか育ってきた環境でさ、常にこうテレビとかでさ、笑い番組とかで、うん、なんかもう昔はその、そうそう、加藤ちゃん、ケンちゃんとか、ジョリとか、加藤ちゃん、ケンちゃんとか、
何年2回いたの？
あとなんだあのダウンタウンと
か、うっちゃんなんじゃん、
そうそう、うっちゃんなんじゃんとか、そういうのをずっとこう浴びてきてるから、うんうん、なんかこう。面白いことをしなきゃいけないみたいな、脅迫観念みたいなのはなんかあるちょ
っと浴びてるのはみんな浴びてるけど、吸収率がそれぞれ違って、めっちゃ吸収したんですよ。
いや、多分なんだろうな、なんか中学とかぐらいに、なんかね、面白いことしないとね、殴られたりするんだよ
ね。
すごいね、
友達とか。
でも、しごくんの面白って、そのクラスで前に出てやってる面白いじゃないでしょ。
いやでもね、それはね、高校ぐらいになってからで、結構中学ぐらいの時がこうなんか、面白いことやりますみたいな、そう、やだりますみたいな、
そんなパターンあるん
で。また自分がそういうフィールドにいたんじゃないの、進んで、そんな奴らばっかじゃないでしょ、だって、うん、面白いやつらが集まって、
多分そのグループがそうだった、
そう、しのぎを削るグループだった
すごいね、そうだったのかもしれない、
恐ろしいやつらだろうね。
確か
ね、俺そんなんでな。
面白いやつがでも一番力を持って
る。面白いやつイコール偉いみたいなね。そうそう
そうそう、すごいな、すごい世界だな。笑えて天下取れて
る。大阪ほどじゃないだろうけどね。
ああ、それはあるのかな。割となんか愛知だから、割と関西寄りなところがあるからね。
でも愛知というか、
まあ僕は愛知県ですけど。そこまでじゃない
。お笑い
そんなハードな笑い。
不良が力を持つ。あたち
君。僕らね、多分もう不良の力がだいぶ弱いって、不良っていうよりも面白いやつの方が
高校中学
中学
中学で中学断然不良だったな。
殴ったんでしょ、誰か殴ったんでしょ、ぶん殴ってそれヤバいやつだって思われて難を逃れたんですよ。
あ、それは小学校、
あ、それは小学校です。
言ってましたね、顔なり殴るみたいなこと言ってましたね。顔見るなり殴るみたいなこと言
ってましたね。危ないあれじゃないけど、まあ、中学で殴ったらもう顎で殴られてもう一気にやられちゃったけど、あっていうのがあって、
そこでその前に出て面白いことやりますにはなんなかった俺。どっちかというとやっぱ突っ込む方だった。
あ、
何やってんだよとか、その、うん、
そっかそっか、やっぱその
あれか、それで自分のアイデンティティを確立してきた気がする。
なんかやっぱこうピエロ的になんか、
そう、ピエロ側
おどけて、そう、そうだから、なんだ、おどけることで、こう、うん、人との、なんか、
そう、自分の、
そうそう、コミュニケーション、
戦う術を身につけてたのが、しおくんで、
おどけることで、
そう、
おもしろいおどけ。意外だな、こっそり面白いことを考えてる人だと思ってた。
俺もそう思ってました ね、
う
ん、鳥沢さんはどっち派でした？
僕は中学ぐらいの時はもう本当にクラスで面白いことやりますって言ってるつまんないよ。
え？
つ
まんない
やつ。
そう、それでしょ。
あの、面白いことやりますって言って本当に面白い人にあいつつまんねえのに調子に乗ってんなって思われてる感じの
自分だけそう思って、今思えたらそう思ってるだけですよ。
分かんないけど多分そう思ってただろうなっていうやつ で高校入ったらもうすっかりおとなしくなってずっと文庫本読んでる。
急激に変わった
急激に変わった。
中学の時なんでそうだったんですか？何がそうさせてたんですか？
中学の時はもうすげえ調子、ただ単に調子に乗ってる。
みんな、そうなんですね、中学、調子に乗ってる率高いと、
うん、調子には乗っ、なんか調子に乗
っては言っても
難しいの。調子に乗ると、なんか、ボコられるっていうか、なんか、
加減むずいな、この学校。
不良とお笑いが大
変
だよ。面白くねえと殴られる。
面白男に行くみたい
な。面白すぎると殴られる。
面白くて武力あるやつが一番偉い。
怒られりゃしないけど、しゃしゃり出すぎるとみんなから嫌われちゃうよっていう話ですね。
ああ、分かる。
うっす
でも、室木さんと仕事も似てないでも、なんか。
あ、なんか似てる気がする。殴られはしなかったけど、中学の時結構でも面白いことやりたいっていう気持ちはあるけど、結構思春期で恥ずかしいっていう気持ちとの葛藤の日々だった。
小学校それでもやるの？面白いこと。
あんまりでもあんまりやってなかったな。小学校の時は割と面白いことやります派だった。前に出てなんかやってたんだけど、中学入ったら急に恥ずかしくなっちゃって、
女子の目が気になった。
そう、女子の目本当気になりだして。
ああ、それは確かにあるかも。
本当今考えるとすげえ寒いやつだったなって思う。
でも好きでなんかね、学食を来るの好きでふざけてたみたいな話。
そうそうそう、だからそういうことやりたい。
あ、本当はやりたいけど、
やりたいし、そういうところでそういうことをやるやつが男だみたいな思い込んでて、頑張っ、そういうこと頑張ってたんだけど、今思えば本当恥ずかしいやつだなと。そうそう、
あ、でも中学校ぐらいだとさ、そう、寒くてもやるやつが、うん、やっぱさ、うん、人気っていうかさ、う
ん、寒いんだよね、みんな寒いんだよね、
結
構、
そうね、
寒くないやつなん
て、うん、明るければいい。
そうそうそう、確かに
明るいやつがいいんだ
よ、目立ったもんがね、うん、ウェ
ーイ、みんなそれで笑ってくれるもんね。
そうそうそう、で高校になるとちょっと事情が変わってくるっていう
か、
確かに寒いっていうジャッジが、
あ、怖いな、
冷徹にされるようになってるから。
高校で完全にあれなんですよ、裏に入ってます、うん、なんか調子こいてるやつなんか、ね、後ろから剣みたいな感じで、
でその時何漫画とか描いてた？
まあ漫画描いてはなんかでも、いや、なんかちょっとおかしなことをやってなんか人とは違うんだぞみたいなのをちょっとアピールするような
。
あ、高校の時は 何部とかだったの？
高校はね、最初バスケ部入って、
おお、すげえ、
モテそう。ちょうどその、あのスラムダンクとかがやってて、
愛知の星って言われたんですよ、なん
かランアンドガン、
そう、なんか愛知の星っていいます中学時代まで剣道部だったんだけど、
あ、剣道、僕も剣道、
そうそうで、それでなんかその剣道のこうなんか足さばきとか1回はバスケにうまく応用すればすごい
ベストヒットみたいな
すごいなんか活躍できるんじゃないかって
、全然ジャンプの漫画じゃない、
全然でも違う、使う筋肉は全然違ってて、
すごい分かる、
剣道この動きない
ないよほぼすり足だからね、
それでも結局全然ついていけなくて、
でもバスケ部っていうとリア充だったんだね、
いやじゃあリア充になろうとしたんだ、なんか最初
高校の時は彼女いたんですか、
いや田舎で、
初彼女がいつですか、
初彼女いつ、うん、大学入ったから、
ああ、
うん、
まあ、ちょっといろいろある、
大学は映画サークル、
大学は映画さ、
どんどんどんどん増え
て、おかしいな、こんなはずじゃなかった
の。高校でバスケ部をやめて写真部に入るんだ
よ。ああ、
その辺から。
俺も写真部だった。
え、本当に？
写真部。俺だからアラーキーが卒業した高校だったから。
そう、沼田さん本当経歴だけ聞いてるとめちゃめちゃかっこいいサブカルの優だなと思うけど。
大して深いことやってないんですよ。一口かじってるじゃない。
仕上がりが全然違うから。
もうあの暗室でいつも彼女とイチャイチャしてた。
彼女いつです
か、高校です、
あ、その彼女、
そうそうそう、
すごいイチャイチャ、ミスなんとかみたいな、
そうそう、
あ、
だからちょっと、
なんでこんなひねくれちゃったんですか、
ひねくれちゃった、俺大学でひねくれちゃって、
あら、
あら、
そう、だからね、なんかそのやってるやつらを蹴っていう感じだった
みんなでもどっかで一回ひねくれ
る、でも何もやってない方がかっこ悪いぞっていうのを気づいて、まあ、漫画とか描いて、その方向で漫画を描いたりとか芝居をしたりコントをしたりっていう感じになったけど、ひねくれって、でそれだんだんイラストレーターになっていくんですよ
だんだんイラストレーター
、暗室でイチャイチャがすごいな、
暗室はね、酢酸の匂いでね、
そうそう、ちょっと浴場しちゃうんですか、
浴場っていうか、なんか匂い、どんなに、
すごいよね、
でも、
酸っぱい匂い、
暗いからね、
暗い、まあね、
暗いからね、
暗室だから、
なんつうかね、
真っ暗にできちゃう、
あと、なんだろう、すごく鉄の扉で重かったから、音漏れねえんじゃねえかって思って、
それな
んか、
もう、大変しちゃってたってことですか、
いや、でも、
もう半分 B みたいな、
半分 B ぐらい。
最悪の生徒じゃん、一番嫌いなやつ
じゃん、敵だった
最悪の
敵の方だ
った、なんかその軽音楽部の先輩が、女の先輩が2人ぐらい、いや写真部潰れちゃうからってあのやって
よ、ドラマみたい、
そうそう、あ、いいっすよっつって、で、そうそう、演劇部俺追い出されたから、
何し
ちゃったの、いやなんか先輩すごい好きなあの、まあ、先輩がいて、男の先輩とかでも、その先輩がいなかったらもう俺別にいる意味ねえなっていう、ぼやっとやったらすごい喧嘩強い演劇部さんやつ、
喧嘩強い演劇部
さん、そうそう、なんかで、お前そんな感じだったらお前もう来るなよみたいなこと言われて、えっと思って、じゃあいいよ行かないよっていう売り言葉で買い言葉で、でなんかわかんないけど、なんか居心地よかった演劇部を追い出されて、どうしようかなと思ったら写真部、
写真部で、
そうそうそう、
写真も演劇部ちょっとやってた、
同じ道を歩んでるのに全然仕上がり違う
な、違うな、んかそのイチャイチャとか
できる、そこがな、そのエピソードだけ聞くとなんかさ、ヤマピーで再生されるんだよ、このエピソードで
全部、違う、目の前にあるのは違う映像だけど、
俺ちょっと、ね、ちょっとバグ起こすんだよ
おかしい、
おかしい
で、そう、だからね、そう、高校は割とリア充なのかもしれない、
でも演劇やるってこれね、すげえってことだと思う、あのみんなの前、おだってさ、木の役とかやりたいと思ってた、
木の役、ああ、なんかクラスの演技だったとき、
何もやらないでいい人がやりたかったから、それどころじゃなくて、人前で演じたいって、すげえなと思ったから、なんか違うんだろうな、恥ずかしいとかない、
恥ずかしい、でも、まあ、目立ちたがり屋っていうのはあって。だから新入生歓迎会みたいな、あの部活紹介とかでも写真部のやつはコントやってたからね、 わ、自分で考えた。だからそしたらすごいギャルみたいなのが部活入ってきて、そうそう、それでまた演劇部の新入生がその女の子のこと好きで、なんか相談されたりして、めんどくせえなとか。
ヤマピーだ、やっぱり。
本当にね。
なんかそういうのもあったりしたんだよね。だから、
いい人生。
そう。いい人生なのかな。よくない。でも挫折ばっかり。
そこでもういい面を見すぎて、あとの罰を受けるだけの。
そんな魔法にかけられ
た。罰をね、受けて、
神様がちょっとチェック漏れしてて、こいついい目だった。させすぎたな
って。いや、そんないい目見てないけどな、でも。それ言ったらね、皆さんのいい目を見てるから。
今
そうですね。セックスして、子供もできて。
一緒だろう。
びっくりしてる。
なんか今母親からメールあったんですけど、あの水戸のイラストの人死んじゃったらしい
です。え、原田治？嘘。
さっき僕のツイッターで見た。
の人亡くなっちゃったよって。
1日前か2日前に亡くなった。
あ、そうなんですか。
メディアあれかな、ツイッターでちょいちょいなんかアップ。
なんか
誰かアップしてるみたいな。
その前に展示かなんかありましたよね。解雇展じゃないけど。
いくつですか。
去年ぐらいあったもん
な。あった。
去年だって書いてたもんね。おさむ。
おさむ
ちゃん。おさむの。おさむのキャラクター、
ね、
え、そんな高齢でした。
いや、そうでもなかったと思う。
そこくらいじゃない。なんか悪くなかった。いいと思った。これパレットクラブっていうとこ、
あ、
感じて、それで
講師
に、うん、なんか校長みたいなのが、原田さん
作った人の一人
だと思う、うん、あ、そうなんだ、クリスチャンだ。ちょっと 若いような気がしたけど、割と。
もう結構じゃないですか、70近い。
自分のお父さんぐらいの年なんだよ。
ああ、そうです。
そうなんだ。
お母さんから連絡
か。なんで開け付けみたいにさ、巨匠のこととか開けてくんだよ。ーメールで
巨匠
イラストの巨匠の人の情報をさ、どんどん送ってくる。
そう、ニュース部かなんか読んでて、その内風呂、付録の冊子みたいなのを読んで、この赤ちゃんができるまでのフローみたいなやつを読んでて、むっちゃ細かい絵をむちゃくちゃ描いてる人がいて、誰だこれと思ったら西野頃って書いてあって、
あ、俺の話ですか。
おお、
そう
そう、これ描きたくねえなってぐらい、一個一個めちゃくちゃいいので細かくて。
何ですか。
ニンスブ去年かね。
何そんな見て、あ、そういうことか。
そうそうそう。
書いたかもしれないです。はい、見てないです。
しかも点数も何十点か、30点、40点ぐらいあって。
そんな書いたかな。
俺には絶対無理だ。
30点とか40点書かなくていいイラストレーターになりたいよね。
全然書きます
よ。俺30点とか40点書かないイラストレーターの方がいい。
それやんなかったら俺どこ行くんですか。コンビニでバイトするしかない。
いや、1点でいい人。
ああ。
あ、俺でも今度は赤すぐ描いてますから。
あ、描いてもらいたい。いっぱい描いてます。
いっぱい描いてます。
描いてなん
か。二特集描いてます。
すげえ、
うん。いっぱいね、ちっちゃいやつ。
絵描くの確かにきついな。そうそう。
でもジャズさんのクオリティだったらやっぱきついんじゃないですか、やっぱり。
いやいやいや、じゃあじゃあ、そのクオリティがすごいなと思って、こんだけ細かく、いや、誰だと思って。
いや、時々の人いますね。
え、なんか見づらくないですか、それ。俺は見づらいなと思って自分で書いて
ます。いや、見づらい人ではないよ。けど、書き分けるのが大変。
どういうイラストなの？その説明イラストなの？
いつもの
感じ。シチュエーションイラスト
なんですか？だからこういうお母さんがやられて嬉しいことみたいなのが10個とか、
あ、すごい、
マッサージしてあげるとか、マッサージしてあげてるシーンとか。
それはじゃあね、多分3ヶ月に一遍ある仕事の一つ。あとは何もないですから、俺。
あ数えても何点あるんだろうみたいな。
僕前ずっとあのおちんちんの洗い方みたいなのをずらーっと何パットも書いてる。女の子版、男の子版。
ありがたいですよね、ああいう説明のカットでも。
楽だし。
使ってくれる。
超楽だし。僕はもう考える仕事はもう本当にやる。何も考えない、あれも何十点書く方がいいかもね。
そうです
ね。何も考えなくていいもんね。
逆にもうそこもなくなるかもしれないもう本当に志望君とかね、室さんとか尿さんとかやってる世界だけが残ってるから、あ、それまでちょっとまあ
何十点書く人は どこに
消えていくんです。
その仕事は誰が代わりに写真がやるってこと？
イラスト屋さん。
イラストも使われないっていう、なんかもうイラストも削ってこっていう、なん
かでも本当にそう、赤すぐとかニースぐとかって毎回書き下ろす必要あるのかなって思う、ね、
本当思います、思います。
去年のやつでいいじゃんって、うんうん、
同じ人のやつ使えばいい。
優しさなんじゃないですか。
優しさなん
か。イラストレーターの仕事、人生もあるしなって
。世界はそうやって回ってきたんだなってすごい痛感する。
でも一回書いたやつがなんか4期分続くってことはないですか。
それこそさ、
そういう系はある。
公共事業みたいなもんでさ、予算があって今年これ使わないと、うん、減らされちゃうから使っとけってのもあると思うよ、多分。
そういう仕事がいいな。そういう仕事はなくならなそうだね。
ですかね、俺はなくなってもいいと思います。なんかその本当にちゃんとした人がやってればいいと思
う。え、俺は
西野君どう？
僕はだからその淘汰される力にどう自分が対抗するかってことに
また生み出す。
いや俺はもう困るよ、家族がいるから。
そうですね、うん、僕はいいですよね。
ああ、
そうね、また立場が違いますね。
一人だから極論何度でもなるけどね、
公共事業仕事がなくな
る、きれいごと言ってられるんですね。
というわけなんですね。
まとめに入って
何か告知があれば、
はい、
さっきしたからもうめんどくさいな。
ちょっと先ですけど、3月の、31日から4月の11日だったかなまで、あの共同のギャラリー芝生というところがある、まあ、小さいところなんですけど、そこであの、まあ、小規模な個展をやります、はい、のでよかったら
行ってみたい。ギャラリー芝生、
共同
というわけだった
んですか。もうなんかさっき言ったから、いや、赤すぐがあ、もう出てるのこの時は。
展示のことだけ言っとこうかな。
いや、いいです。
はい、はい、じゃあ、じゅんさん、
僕は、2月の21日から2月の26日まで、明治神宮前のギャラリー・ル・モンドってところでグループ展、フーというグループ展やるので来てください。
誰が出るとか言
って、僕とか岡田岡くん、原田響さん、南田慎吾くん、柴田亮くんっていう、比較的あのこれからっていう人を中心に。
ジュンさんセレクトなんですか？
僕セレクトですね。
すごい、はい、おしゃれだね、このシリーズは毎回。
室木お寿司くん、
あの前回も言いましたけど、3月4日にロフトプラスワンで、漫画家とそれっぽい人たちによるベストフレンド大喜利というイベントが、夕方の6時オープンで7時スタートのイベントがあるんで、ぜひ来てください。
楽しそう。楽しそう。じゃあぜひ、
はい、新海監督、あのね、ジュン・オソン君とタッグを組んで、君の名はって言うと怒る人。
君の名はじゃない
方じゃない方
じゃない方どういうこと？そういう名前
じゃない方。同じ名字の監督。
同じ名字。ツイッターで なんだっけ、文学座かどっかの脚本書いて
る。あ、そうそうそう、なんかやってみたい。
文学座の脚本書いてる。
すごい、今日からっぽい。
あ、確かに。今迷惑ですよね、同じ名字の人は。
しかもめちゃくちゃ売れてる。
両方とも売れてるって。
そうなんだよ、ね、それ確かに言われてるんですけどね。まあ、僕は AV 女優の人とかがなんか出るらしいんで。ああ。ぜひ来てください。
やばいじゃん、そこ AV 女優。
はい、ブロック、ワンチャンあるじゃない。
AV 女優と、いや、そうなんだろう。なんか
結構、
熟女女優っぽい人っぽいんだよね。あんま見てないんだけど。
そうか。はい。
まあ、はい。
あ、いいですか。あ、ミドルエッジというサイトと、世界シェフラジオ、木曜深夜1時にやっておりますので、ブロックマンさんと、よければたまには聞いてください。
鈴木明恵さんはまだいますか。
いや、もういないです。
あ、もういない。
去年の10月から、2人でやってます。はい、
じゃあもうワンチャンないですね。
きっとワンチャンはないですね。ない、全然ない、全くない、
ね、男だけなんですね。
そう、でもゲストが女性だったりするから。
あ、いや、まあそれはそうだけど、
あとね、そうそう、そのフロークマンさんの会社の人が女性が来て
進行してくれるから、まあまあそういうあれがあって、
もうワンチャン一生ないですよね。
ワンチャンないかな。
一生ない。
もうないですね。明恵さんの出したらもう。
いや、一番近くて一番遠かったからね。
そうなんね。一番近いのは僕はすっごい遠くにあった。
そうすっげえ遠かったからね。
確かにね。
もう本当に無人島でどうにもならないっていう感じだったらワンチャンあるかもしれないけど。無人島じゃないから。
それでもないかもしれない。
ないな。じゃあそういうこと。では、いつかワンちゃんがあることを願って、さよなら。
さよなら。
おやすみなさい。あと1分ぐらい撮りたいですね。